料理教室、女性部長、黒木京子、6分。料理実習ができなくなってから3年目に入りました。料理教室は、みんなで料理を作って一緒に食べるという実施内容なので、新型コロナウイルスの発生からそれができなくなっています。年間で全8回の料理教室は、そのうち5回は中野区から、3回は都盟郷女性部の家庭生活訓練事業から支援を受けて実施していましたが、中野区の5回は実施できず、都盟郷からの3回を講義という形で何とか実施しているというのが現状です。しかし、講師である中野区フリー活動栄養士会の先生方のお知恵と工夫とで、講義となっても楽しく、ためになるお話をたくさん聞かせていただいています。新型コロナウイルスの発生からまだ間もない頃は、ワクチンもできていなく、世間でも免疫力を上げましょうと言っていた頃は、免疫や免疫力について勉強したり、免疫力を上げる食材として、ヨーグルトや納豆などの発酵食品がとても良いことや、決まった食べ物だけでなく、いろいろなものをまんべんなくバランスよく食べることの大切さも教えていただいています。また、夏の一番暑い時期には、熱中症を予防するために、食事は朝、昼、夕とバランスの取れた食事をしっかりとることや、水分は一度にたくさん飲まず、こまめに摂ることが効果的だったり、水分も紅茶、コーヒー、アルコール類は利尿作用があるので、飲みすぎには気をつけること、そして寝る前後、入浴の前後、日中の外出の前後、お酒を飲んだ後は、必ず水分を摂ることも勉強しました。食べ物も、旬の夏野菜には体にこもった熱を冷ます働きがあるので、スイカ、トマト、キュウリ、ナス、オクラ、ゴーヤ、レタス、枝豆などを食べると良いそうです。他にも災害の時に困らないように、普段から準備しておいた方が良いものを、食品なども含めて少し多めに購入して、使ったら買い足すというローリングストックのことを学びました。空になったペットボトルに水道水を入れて保存するときは、空気が入らないように容器いっぱいまで水を入れておくことは自分でもやっていたことで、講義でもそのお話があり、間違っていなかったと確認できました。なかなか全部を一度に準備するのは難しいですが、日々の中で少しずつ気になったものを用意しておこうと思いました。お料理のレシピも、電子レンジを使って簡単にできるものを毎回いくつか紹介してくださっています。ほとんどのレシピが食材と調味料をお皿に入れて、ラップをかけてチンするだけのものです。最近では料理講座で紹介されたサラダチキンなるものの存在を初めて知りました。袋を開けて手で裂いて生野菜の上に散らしてドレッシングをかければ栄養的にも花丸の立派なサラダの出来上がりです。他にも缶詰や乾物など保存の効くものを買い置きしておいてシチューにコーンの缶詰を使ったり、わかめとツナ缶を使ってサラダを作ったり、料理講座で聞いた話を参考にしています。ちなみに私のおすすめ料理は炊飯器で作るシチューです。野菜やコンソメやシチューの素など材料をみんな炊飯器に入れて炊飯ボタンを押すだけで出来上がります。ぜひ皆さんもやってみてください。簡単で美味しいですよ。今まで通りとはいかない中、 料理教室も先生方のお力添えもあって、継続して実施しています。今年度もまだまだ新型コロナウイルスは衰える気配がなく、料理を作って食べるのは難しそうです。先生方のお話を聞いたり、みんなで話し合ったりするのも楽しいですが、早くまたガヤガヤと料理を作って、そして作った料理を食べながら、ワイワイと感想を言い合える日が来るといいな、と思っている今日この頃です。写真があります。説明。料理教室の講義風景の写真が4枚あります。先生が一番前のテーブルのところに座り、マイクを持って何か説明をしているようです。それを椅子に座った参加者が聞いている様子です。写真終わり。料理教室を終わります。